伊藤和明の防災エンス。伊藤和明の防災エンス。この番組は防災に関心のある方、防災に関わるお仕事についておられる方、そして広く市民の皆さんに自然災害や環境問題、また防災に関するさまざまなテーマについてのお話をお届けします。こんにちは、正木恵子です。日本最古の歴史書である日本書紀には古代に発生した地震に関わる記述がいくつも見られます。それらの記述から私たちは大昔に日本列島で発生した地震災害の状況を知ることができますし、現代に通じる防災上の課題を探ることもできます。防災エンスでは今回と次回の2回にわたって日本書紀に描かれた古代の地震像を取り上げることにします。伊藤さん、
はい、
まずはじめに日本書紀の成り立ちについてですね。
はい、日本書紀というのは天武天皇が編纂を命じたと言われてましてね、その意思によって新暦では720年頃に完成を見た歴史書なんです。で、もっともね、この日本書紀の全般というのは、まあ言ってみれば神代の世界、非現実的な世界を扱ったもんですからね、まあ年代上にも矛盾が随分あって信憑性に乏しいんですけれども、後半になりますとね、この観察された自然現象に関わる記述が本当にありのままに描かれてましてね、本当にその災害史を紐解く上では大変興味深いんですね。
地震の記録としてはどのような記述があるんでしょうか。
寅暁天皇5年7月14日にですね、これ日本で最古の地震記録があるんですよ、
はい、
どういうことが書いてあるかって言いますとね、5年秋7月日の絵根の1日の日の土のと牛の日に地震があったということが書いてあるんですね、
はい、
この日はですね、ちょうど西暦で言いますと416年8月23日にあたるんですが、この日の絵根を1日として土のと牛の日っていうのは、これはですね、この十干十二支の歴法で計算しますとね、14日にあたるんですよね。で、それからまたですね、この地震と書かれているんですけれども、これはね、内降ると呼んだんです、内っていうのは土地とかあるいは地面を指す言葉で、それがまあ触れる、揺れるということで地震を表現していたということなんですね。
ただこの記述だけではどこで起きた地震だったのか、うん、感じた地震だったのかって分からないんですね。
そうなんですね。当時はね、都が河内にあったんで、河内の国で感じた地震だったんではないかと推定されているんですけれど、この記述だけでは地震の規模あるいはそれによる被害の状況も全く分からないんですね。で、実は明らかに災害を伴った最も古い地震として日本書紀に記されているのは、ずっと後の時代になって推古天皇の時代に起きた大和の地震なんですよ、
はい、それはどのように書かれているんでしょうか。
これはですね、推古天皇7年4月27日の後、西暦で言いますと599年、まあ6世紀末ですね、599年5月28日の後に内降りて、つまり地震が起きて、焼かずことごとく小蛍れぬってあるんです。焼かずっていうのは建物ですけどね、が、まあ、ことごとくや壊れてしまったと。で、すなわち、よもに乗りごとして、内の神を祈らしむと書いてあるんです。つまり、司法に命令をしてですね、そして地震の神様を祀らせたってことが書いてある。で、とにかく建物がことごとく倒壊したっていうんですから、これはかなりの大地震なんですよね。それから司法に命令してその地震の神を祀らせたというんですが、これはね、当時の人々が地震という現象は神の仕業だというふうに考えていたということを物語っている。ただここでいう地震の神っ っていうのは一体どんな神様だったのかわからないんですね、それからまたこの地震についてもですね、大和で大きな被害の出た地震というだけで一体震源地がどこだったか、どんなタイプの地震だったかっていうのを推定することはできないんですよね。
でそれ以後の記録で、どんな地震だったのか、いわば地震像を推定できるようなものってあるんでしょうか。
はい、あのね、時代はさらに下りましてね、天武天皇の時代に日本書紀に記された大地震の記録が2つ載ってるんです、
はい、
でその天武天皇っていうのは壬申の乱っていうのは多分日本の歴史で習ったと思うけども、西暦でいうと672年ですけどね、この壬申の乱で勝利をして、そして皇位に就いた天皇、まあ、古代天皇制を確立していわば中央集権国家を築き上げたわけなんですね。ですからね、それだけに各地で起きたいろんな災害などの知らせが速やかにこの大和の朝廷に届くようになったわけですよ。で、この日本書紀の天武天皇7年12月、新暦では679年の1月になるんですけれども、その項にね、こういうことが書いてあるんです。この月に筑紫の国大きに内降る、筑紫の国で大地震があった。筑紫の国っていうと、まあ、九州北部ですよね。地さくること広さ二つえ長さ道つえ余り、まあ、大きな地割れができたってことを書いてあるんですね。それから大御宝の焼かず、大御宝でこれ百姓と書いて大御宝と読むんですがね、まあ、農家ですねが村ごとに多く倒れ壊れたりと書いてある。つまり今お話したように筑紫の国、今の九州北部で大地震があって大きな地割れを生じてたくさんの農家が倒壊したと、こう書いてある。でその後が面白い。この時に大御宝の一家丘の上にあり、つまり農家が丘の上にあったと。内降る夕べにあたりて、つまり地震の起きたその夜にあたって、丘崩れて所移れりしかれども家すでに全くして破るることなし、家の人丘の崩れて家のされることを知らず、ただし明け物の後に知り手大きに驚くと、こういうことが書いてあるんですよ、はい、というのはね、これ地震の時に丘が崩れて、その上にあった一軒の農家も崩れ落ちた土砂と一緒に移動したんだけれども、家は全く壊れなかった。ですからね、その家の人はですね、自分の家がずるずると動いていったってことを全く気がつかずに、夜が明けてから外の景色見たら全く変わっててびっくりしたっていうことなんですよね。これどういうことかっていうと、地滑りが起きて、その地滑りの土塊、土の塊、土塊に乗って家がずっと滑り落ちていったということを物語ってんですよね。
地震によって地滑りや土砂崩れが起きるってことは最近でもあります
よ
ね、
よくあるですよね。2004年に起きた新潟県中越地震とか、あるいは2008年の岩手宮城内陸地震、これいずれもその大規模な土砂災害を招いてるんですよね。それからね、1999年に台湾で大地震あったんです。九州大地震って、この時はですね、私も行ってみてきてますけども、大規模地滑りが起きて、その地滑りの土砂に乗って一軒の家がね、1500メートルぐらい滑り落ちたのですが、それそのまま立ってましたよ。でしかもその家族3人は無事だったという、だからこれ、その筑紫の国の今日本書紀に書かれていた地震と全く同じ事例だなと思いましたね。
その日本書紀に載っている筑紫の国の地震というのはどのようなタイプの地震だったというふうに考えられているんですか。
実は近年ですね、日本の各地でいわば活断層の発掘調査、トレンチ調査っていうんですけどね、これが行われてきましてね、その結果ね、どういうことが分かったかっていうと、この日本書紀に書かれている筑紫の国の地震は現在の九州の久留米市付近を東西に走っている活断層で、箕面断層ってのがあります。水縄と書くんですけど、その箕面断層が活動したものだったってことが明らかになったんですよ。ですからまさにこの日本書紀に書かれていた記録と近年の科学的な調査とがこう符合してね、大昔の地震の謎が解き明かされた、まあ、典型的な事例だと言っていいと思います。で、次回はですね、この日本書紀に載る海溝型の巨大地震についてお話をしようと思います。
はい。 伊藤和明さんでした。